皆さんこんにちは。
こんにちは。
では、ランチセッションお越しくださいまして、立ち見も出ているということで、大変ご興味いただきましてありがとうございます。時間短いので、どんどん進めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、では、まずですね、最初にちょっと会社概要を軽く、弊社エクセルソフトと申しまして、人数は、非常に少ないんですけれども、素早いレスポンスと高い技術ということで、メインに頑張っております。はい、で私ですね、田淵義人と申します。エクセルソフトで、ザマリンを担当しております。これ何回も言ってるんですけど、私非開発者なので、お手柔らかにお願いいたします。で、ザマリンでグーグルとブログとか出てくるかなと思いますので、ぜひ、Twitter や Facebook の SNS とか、ブログ、こちらをフォローしていただければと思います。
はい、ありがとうございます。私インフラジスティックスジャパン株式会社より参っております池原大然と申します。弊社ですね、開発する製品を主に、開発販売をしております。私自身はずっと、UI 部品あるいは UI 環境、そういったものを見てきております。Windows Homes に始まって WPF、Silverlight、最近は HTML5、JQuery といったような形で、まあ、クライアント側全般の技術を、ウォッチしているという形になります。私の Twitter アットマークネリ78という形でやっておりますので、ぜひフォローいただければ幸いです。
はい、では、最初にまず私の方から、ざっとご紹介をさせていただきます。この本日の資料ですね、これ終わりましたらすぐにツイッターとかにアップ、いたします。で、ソースコード、デモのソースコードも、アップしますので、まあ、そんなにガリガリメモっていただかなくても大丈夫だと思います。リラックスして聞いていただければと思います。でちょっと生意気にもですね、セッションゴールというのを、決めてみたんですけれども、まあ、インフラジスティックス、ザマリン、こういったものに興味を持っていただく、であとは、まあ、ザムルとか、C シャープでフォームズですね、ザマリンフォームズを書いてみたくなるという気持ちになっていただければ、まあ、それは万々歳かなというふうに思っております。はい、ではよろしくお願いします。でちょっとデータお持ちしたんですけれども、まあ、これはあれですね、ウェブサービスを作っても、まあ、ウェブブラウザー 28% しか使われていないというような状況だそうなので、アプリを作らないと、まあ、サービスを使ってもらえないよというようなデータです。で、開発チームに、そうすると開発チームに必要なものといたしまして、やはりスモール、小さい環境で、さっくりとアプリをどんどん作っていくというような状況というのは必要になってくるのかなというふうに考えています。で、ただ iOS、Android、Windows ですね、これで3つの OS、3つの言語で3つの開発ツール、こういったものを使っていくというのは非常にやはり大変なことになってくるかなと思います。でですね、iOS、Android のネイティブアプリを開発したことがある方っていらっしゃいますか。ネイティブの方いらっしゃいますね。じゃあ XAML、書いてますみたいな方、そこそこですね。はい、今日はですね、ザマリンフォームズといういわゆるザマリンで2種類の開発手法がありまして、ネイティブの開発手法というのとザマリンフォームズというのの開発手法があります。で、今日はちょっとザマリンフォームズをメインにご紹介をさせていただきますので、ネイティブでどうやって開発するのみたいなのが気になる方は、後でブース出しておりますので、私たちのブースの方にちょっといらしていただければ細かいお話できるかなと思います。はい、で、なのでモバイル向けのクロスプラットフォーム開発環境というのを、まあ、皆さん今探しているんじゃないかなと思います。で、ザマリンはいくつかあるうちの一つで、他にもコルドバとか、いろんなものがあったりします。で、一長一短で、まあ、どれも、それぞれ特徴があるというような感じですね。で、このザマリンの環境の特徴、大きく4つございまして、これだけまずは覚えて帰っていただければというふうに思います。まず C シャープ .net Visual Studio で開発ができると。で、作れるアプリはネイティブアプリですと。で、あと API、 これは iOS、 Android の API ですね。この API を 100% 移植してますので全部使えますと。で、コードの共通化ができますというようなものになっています。で、この特徴なんですが、あまり時間がありませんので、さっと 流して進んでしまいます。 C シャープで開発ができますので、エージングウェイトとかリンク、ラムダ式みたいなものが使えますねというところですね。で、基本的な思想としまして、Windows 開発をする場合には Windows 系の API 上の部分ですね、それとできるのかな、はい、この上の部分の API とシステム系の API、ベースクラスライブラリの下の部分というのを使って開発をすると思います。で、iOS の方は、iOS の API が 100% 移植されたものがありまして、それと同時にシステム系のベースクラスライブラリというのを使って開発ができます。 Android も同様です。で、ネイティブアプリですね、作れますということで、これはビルドするともう完全にネイティブの、Android Studio や Xcode で開発したものと同じバイナリーが出来上がりますので、UI、UX、そういったあとパフォーマンス、そういったところで同じネイティブの恩恵が得られるというような特徴になっています。 API 100% 使えるんですけれども、非常にザマリン開発が早くてですね、ザマリン iOS は多分そろそろ WWDC で、iOS 9 が、おそらく発表になるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、それも発表されたらすぐに対応のベータ版というのが出ますの ですぐに開発をしていただくということができます。で、 Android は、一方1ヶ月とか3ヶ月ぐらいすると、まあ、リリースが出るということで、これはかなり早い方の部類に入ります。はい、で、今日のメインですね、コードの共通化なんですが、通常ザマリンネイティブというふうに呼んでいるんですけれども、ザマリンを使用した開発というのはこんなイメージになっています。下の先ほどのベースクラスライブラリの部分というのがこちらのシェアード C シャープバックエンドというところで、 .NET のコードはどの3つの OS で全部共通で作ってください。とで、上の部分ですね、こちらが UI の部分、 Android、iOS、Windows、 こういった UI はそれぞれ個別に作ってくださいというのが基本の理念です。なんですけれども、やはり要望が多いということで、ザマリンフォームズというものが、ライブラリーが出ました。これは UI コードを共通化で書けるライブラリーです。で、ビルド時にネイティブの UI にマップされまして、XAML でまたは C シャープで記述することができます。例えばページ図というところで、このコンテントページだったりマスターディテール、標準的なものですね、こういったものはだいたい揃っています。あとレイアウトでスタックレイアウトだったりリラティブだったりアブソルートといったような標準的なものがだいたい揃っていまして、コントロールで標準的なコントロールはほぼ全て揃っていると。なのでプレーンなシンプルなアプリであればフォームズでほぼ全てさっくりと共通で書くことができるんじゃないかなと思います。で、UI がネイティブにマップされますというところなんですが、一つのソースで、タブビューの中にマップアプリをマップビューを入れているサンプルなんですけれども、iOS の場合には、出るかな、はい、iOS の場合には、このこっちかタブが下に出ます。で、マップはマップキットが使われる。Android の場合にはタブが上の部分ですね。タブは上に出ます。で、Google マップが使われています。Windows Phone の場合には、まあ、タブ上に出て、まあ、Here Map ですね。Here Map です、はい、多分次からは日本語ちゃんときれいに出ると思うので、10とかは期待していいかなというふうに思います。 Here Map です、はい、というようにネイティブのコントロールが使われるというのが大きな特徴になっています。はい、で、ちょっと早めに、時間もありませんのでデモということで、今日はですね、サンプルのアプリを、作ってまいりました。で、あ、そうです、すいません。よいしょ、よいしょ、よいしょ。すいません、もたもたしちゃって、すいません。で、一応ですね、私の方は全部実機でいこうかなと思いまして、Android の実機と Windows Phone の実機、それと iOS の実機を持ってきてます。でですね、
画面が
よいしょ、はい、 で、iOS の画面がちょっと今転送が来てますね。はい、こんな感じですね。壁紙は私 Android なので、まあ、一種のちょっとささやかな抵抗だと思ってください。はい、でデモアプリを立ち上げます。でこれ、全てシングルソースザマネフォームズで作ったアプリです。画面見えますかね。大体見えればいいかなと思います。で上2つがザマリンフォームズのみで作ったものです。こんな感じですね。例えばこの日付を選択してですね、温度を取得するというようなアプリです。で温度を取得しますとわーっとメーターの部分が動きまして、あ、すいません音鳴らしてませんでした。で音が鳴ると、温度を読み上げると、こういう温度を読み上げるというような感じですね。で、この日付選択の部分、Android ではこういう感じで、当然 Android のネイティブのコントロールが使われてますので、こういう感じですね。温度を取得して日付を読み上げる、温度を読み上げると。はい。あ、音来ないな。すいません、ちょっと音出てないですけど。で、Windows フォンも同じような感じに動いていますという感じですね。はい、ではこれをちょっとソースを見てみたいと思います。まずこの、サーモメーターというページは、裏に先ほど温度計のグラフ画像ありましたけど、これ画像で作ってしまいました。で画像を、並べてですね、あとはこの先ほどのコントロール、デートピッカーとかタイムピッカーとかを並べて、あとはスタックレイアウトでそれを並列に並べて、最後に絶対レイアウトで、アブソルトレイアウトでその上に並べるというような感じでレイアウトを配置しています。でページが表示された時に、まあ、その大きさとかをまあ決めるような計算をちょっとゴリゴリっとやりまして、でよいしょ、はい、こういう感じですね。ローテートするというようなところで、このサーモバーをローテート2でこう回していると。でこの回している時もどういう感じで書いていくのかみたいなものはこのインテリセンス出てきますので、なんとなく書いていくというのもすぐにできるかなと思います。で、このコマンドを押すと。でデータ自体はですね、JSON データを Azure のウェブサイトから引っ張ってきています。でこういうアプリ、そのままなんか C シャープでガリガリっと書いていますが、なんかモバイルアプリを書いているような気がしないんじゃないかなというふうに思います。いかがですかね。でこれが先ほどのサーモメーターのページですね。はい、じゃあ次にリストビューを引っ張ってくると、データを引っ張ってきてリストビューで表示するというようなものを見てみたいと思います。よいしょ、はい、でこれ4月1日から60日分の温度データですね。1時間ごとの温度データを引っ張ってきまして、タップするとその時の温度を出すと。で平均をタップするとですね、よいしょ、それぞれ1日ごとの平均の温度を出しているというようなサンプルのアプリです。よいしょ、はい、でこれも両方同じように動きます。よいしょよいしょ、はい、はい、こういう感じですね。割とリストビューですね、かなりデータ数多いんですけれども、結構サクサク動くのが分かるんじゃないかなと思います。本当にネイティブのパフォーマンスというのが出るということですね。はい、でじゃあこれもちょっとコードを見てみたいと思います。でこちらはですね、XAML で、あ、すいません、さっきちょっと忘れちゃったんですけど、温度の読み上げは Dependency Service というフォームズの機能がありまして、それぞれ OS の固有の機能というのを呼び出しています。でそれは各 OS のプロジェクトの方に、まあ、こういう、iOS で、音声読み上げをするような、コードを書いていただく。ただこちらのコードも別に、Objective-C とかで書く必要なくて C シャープでそのまま書けます。これも API がすべて 100% 移植されているということからできるということになっています。はい、で先ほどの、リストビューのページですね、 XAML で書いています。で XAML を書き慣れた方からすると、あ、こんな感じねと、まあ、XAML だねみたいなのがよくわかるんじゃないかなと思うんですけれども、普通にレイアウトしてリストビューを配置していると。でこのボタンのところにトリガーですね、イベントトリガーとかデータトリガーとかそういったものを追加するということもできますし、 リソースディクショナリーですね、こちらの方にスタイル、ボタンのスタイルとかラベルのスタイルとかを設定していただいて、であとはテンプレート、データテンプレートの方にいろんなデータをそのままバインドしていくというような形でリストビューが出来上がります。でボタンをタップした時のコードはコードビハインドに書いていくんですが、当然 C シャープが使えますので、日付のチェックだけして、あとは同じように、テンプレートを、温度ですね、温度を取ってくる。でその後は、リンクでデータをまとめて新しくリストを作ってそのまま流し込む。でアイテムズソースに指定をしてあげるというようなだけです。で平均出すのも非常に簡単ですね。グループを新しく作ってそのグループでオーダーして、アベレージを取るというような感じで非常にシンプルに、記述するということができます。で、これ私結構苦労して頑張って書いたんですけれども、この後池原さんの方から、大変だった思いをさっくりかけてしまうというようなデモをしていただこうかなと思います。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
はい、
ではちょっとプレゼンテーションの方に戻らせていただきます。
あ、そうか、すみません。一応使っている、技術ですね、 JSON.net で使ってアブソルトデータを並べてというのを書いてありますので、後でスライドを見るときに参考にしてください。はい、すみません。
では、ここまでですね、ザマリンフォームズを使って、ワンソースから複数の、プラットフォーム向けのアプリケーションを、作れる、実際に動くところをご覧いただいています。ザマリンフォームズが得意な局面というのがシンプルな入力であったり、あまり、凝ってないような画面、いわゆる、コンシューマー向けではない業務用のアプリケーションだというふうに言われています。ただ、業務用のアプリケーションの中でも、データをどう見せるか、先ほどの、温度計ありましたけれども、温度のデータをどう見せるかというのは、人に分かりやすく見せる方がやっぱりそれはいいわけです。我々インフラジスティックスは特にデータ視覚化、この部分に関してさまざまなプラットフォームに対してコントロールを提供しています。本日はその中からインフラジスティックスザマリンフォームズ、このザマリンフォームズ向けに構築されたコントロールをご紹介していきたいというふうに思います。これまでインフラジスティックスという名前、もしくはインフラジスティックスアルティメートという名前、ご存知のない方もいらっしゃるかと思いますので、少しだけご紹介をさせていただきます。我々ちょっと下の方にアイコンございますけれども、デスクトップ向け、ウェブ向け、タブレット向け、そして今回のモバイル向けといったようなさまざまなプラットフォームに対して、この3つの観点、生産性、ユーザビリティ、信頼性という観点で開発を行って皆様にコントロールを提供しています。そうすることによって作り込みを減らす、あるいは自分で作るととてもコストがかかってしまう、チャートですとか、あるいはピボットテーブルをアプリケーションでどう実現するかというようなことを、サポートさせていただいております。ちなみに、このアルティメートという製品の中には、実に12、プラットフォームもしくは12製品という形で、先ほどお話ししたさまざまなプラットフォームに対応したコントロールを現在提供しています。近年我々が特に力を入れているのが今、画面上で赤く映っている部分です。ネイティブのモバイル、もちろんウェブ向けの HTML5 コントロールなどもご用意しておるんですけれども、特にパフォーマンスが求められる、応答性が求められるというところにはやはりネイティブであろうということで、これまで薄い赤色ですね、iOS 向けのネイティブコントロール、 Windows フォン向けのネイティブコントロール、そして Android 向けのネイティブコントロールを開発販売してきております。今回はその3つのプラットフォームのコントロールを集約した形でこのザマリンフォームズというものを新たに今年の4月からご提供させていただいております。で、このような形で複数のプラットフォームをサポートしておりますけれども、我々がなぜこういったことができるのか、そして今回のザマリンフォームズとどう関わってくるのか、少しご紹介をさせてください。我々、複数のプラットフォームをサポートするためにまずコア API というものを策定します。例えばチャートであれば、我々以前から WPF 用、つまり XAML プラットフォーム用にコントロールを提供していました。それをそのままですね、例えばシルバーライトであればコードを共有して、同じようなプラットフォームですのでコントロールを提供するということを行いました。一方、JavaScript、HTML5、JQuery 向けのもの、 iOS 向けのもの、当然 XAML でもないし C シャープでもありません。その部分に関しては内部でトランスレーター、つまり翻訳機を自作しています。つまりもともと XAML ベース、 C シャープベースで作られたコントロールを、 JavaScript ベースに書き直す、もしくは、Objective-C ベースに書き直すといったようなトランスレーターを内部で導入しています。そうすることによって一つのプラットフォームで例えばチャートというお話をさせていただきましたが、 WPF のチャートを使っているという方がいらっしゃれば、 iOS 向けのコントロールではほぼ同じような機能あるいは同じようなお作法で使っていただくことができるようになります。皆さん今までウェブだけをやってきた、デスクトップだけをやってきた、ただこれからモバイルまでやらなければいけない、そういった時にプログラミング言語だけではなくてコントロールの使い方そのものの学習というものも必要になります。我々はこのコード共有とコード翻訳という仕組みを使ってできるだけプラットフォーム間でのその学習コストを下げるということを特に重点視しております。今回このコード共有と翻訳という仕組みを使ってこのザマリンホームズをでは共通のコントロールとしてご提供を行っています。今回バージョン1ということでザマリンホームズのコントロールの中では特にデータ視覚化、先ほどからお話ししておるチャートあるいはゲージといったようなコントロールをご提供しています。まあ、いわゆるチャートですけれども、こちらは大量のデータ点数ですね、100万点ですとか10ミリ秒での更新、そういったものにもともと耐えうるチャートを構築しておりますので、そういったものをご提供しています。さらにエンチャートといったようなものですとか、ゲージと呼ばれている、まあ、いわゆる自動車のスピードメーターのようなものですね、データをいかに分かりやすくユーザーに伝えるか、そしてそれをモバイル向けに伝えていくかということでコントロールを提供しています。もちろんこういったバーコードですとか業務用アプリケーションの中で必要であろうグリッド、そういったものもラインナップの中に続々と加えられています。こうすることで皆さんがモバイル向けの業務アプリ、そういったものを作る際にできるだけコントロールを作らなくてもいい、あるいは実現しやすい、そういったものを提供するように心がけております。じゃあ一体どういうものができるのか、このバージョン1でできるものですね、ぜひこちらのスライドを後ほど公開させていただきますので、我々のザマリンホームズコントロールを使ってできたものをご覧いただければと思います。あるいは、あちらのエキスポ会場でもこの、展示を行っていますので、ぜひ実機で触ってみて確かめていただければというふうに考えております。今回は、それぞれ、まあ、我々の、コントロールを使った最終的に出来上がる成果物、まず少し、ご紹介をさせていただければと思います。今画面上には、まあ、Windows の画面が出ておりまして、こちら Windows フォンのエミュレーターを、表示しています。ちょっと画面の方を映しますと、先ほど田淵さんは、実機を使ってデモされていましたけれども、もちろん開発時に3つの、端末がない場合も想定されますので、Windows、Mac、そして Xamarin、Visual Studio、そういったものを活用してそれぞれのシミュレーター、エミュレーターを使って、実行結果を確認することができるようになっています。まず最初にご覧いただくアプリケーション、起動していきますけれども、こちらよいしょよいしょ、ご覧いただいているこのアプリケーション、ザマリンホームズで作られた株価ですね、株価をチェックするそういったアプリケーションになっております。まあ、株価ということでさまざまなその見せ方ですね、データをどういうふうに見ていくのか、まあ、そういったような機能がこの3つの中ですね、今 Android 版の方をご覧いただいていますけれども、 iOS 版のアプリケーションとしても見ていただくことができるようになります。まあ、先ほどの田淵さんのサンプルですね、ご覧いただきましたが、それをさらに一歩進めた形でより現実に即したアプリケーションにするできることが作れる、そういうふうなものを開発することができるというふうに考えております。まあ、この部分も少しご覧いただきます。これはこのようにしておきましょう。その他さまざまな、サンプルですね、こちらの、先ほどの URL の中で、ご紹介をしております。もう一つだけ、ご紹介をさせていただくと、こちらですね、今度は横向きの、ソリューションという形ですけれども、こちらもウィンドウソン向けのものですね。ちょっと横向きにしますけど、いわゆる売上データを表示させるダッシュボード、 そういった、まあ、業務向けのアプリケーションを複数のプラットフォームで展開をされたい、Windows Phone、Android、iOS、そういったもので、展開をしたいという場合にお使いいただけるようなコンポーネントですね、今ご覧いただいているようなものを作成することができるようになります。例えばこちら地域別の売上ということで、アジアですね、まあ、日本を含んだ地域の売上を見たいというふうな形でご覧いただいています。で今、ナビゲーションを使って、どんどんページを遷移させていますけれども、今ご覧いただいている、スマートフォン向けの画面以外のレイアウトも切ってありますので、このサンプルぜひタブレットでも動かしてみてください。そうすると、まあ、この、画面遷移でないものですね、今のような形で、月々の売上、そちらからさらにその地域別、まあ、地域のチーム別、そして推移といったようなものを見ることができるようになります。というような形でまずは、我々が今提供しているコントロールで、まあ、できる可能性というのをご覧いただきました。今日のこのセッションの中では40分という短いお時間の中で、まあ、一から作るというのはちょっと難しい形です。ただ、作り方のエッセンスご紹介をさせていただきたいと思います。もしご興味があればぜひですね、このセッションの後に、我々のブース、あるいはこの後、ご紹介をさせていただくオンライン、ごめんなさい、セミナーですね、セミナーの中でより詳しい構築方法をご紹介をさせていただきます。ではここからは少しこのコントロール、我々のコンポーネントを実際に使うにはというお話をさせていただきます。先ほど、ZAML を使われたことがある方というふうな形で、アンケートを取らさせていただきましたが、基本的にはこのザマリンホームズ、私は ZAML を使うことを前提に考えられると非常に、使いやすいというふうに考えています。まあ、これまでの WPF シルバーライトの知識プラスデータバインドの仕組み、かつ我々のコントロールをもし以前にお使いなのであれば、その知識をそのまま生かすことができるようになります。まず、我々のコントロール実際に使ってみられたいという方、この後ご紹介するリンクから、ザマリンホームズトライアル版ございますのでダウンロードいただければと思います。当然、プロジェクトにはアセンブリの参照を追加するわけですけれども、ヌゲットパッケージをご用意しています。ですので、そちらを利用して、プロジェクトの中で、例えばチャートを使いたい、ゲージを使いたい、グリッドを使いたいというふうに指定をしていただくと、自動的にアセンブリへの参照が追加されます。実際チャート一つ使うにも、参照を10個くらい追加するっていう非常に面倒くさい形なんですけれども、このヌゲットパッケージをご利用いただくことで、非常に簡単にですね、プロジェクトの準備を行うことができるようになります。今回サンプルの中でご紹介している例としては、まあ、このような形でチャートのデータ、流し込むデータを作っています。まあ、いわゆるラベル、バリューという形で、何月何日に何度あった、先ほどの温度と同じような形ですけれども、いくつの時にいくつの値があったというコレクションをバインドするようなことになります。実際にこの後コードもご覧いただきますが、この部分が私がザマリンホームズでコントロールを使う、あるいはザマリンホームズのアプリケーションを使う上で非常に重要な部分だというふうに考えています。今までの ZAML の知識、WPF シルバーライト、もしくは Windows Phone、Windows UI といったような知識をここでご活用いただけるというふうな形になります。実際に今ご覧いただいているコードですけれども、ザマリンホームズ用の我々のチャートコントロールを使っています。もし今まで我々のチャートコントロール使ったことがある方がいらっしゃれば、ここ見たことあるなというふうに思われるかもしれません。基本的に API 同じもの、先ほどのコードの共有と翻訳というものを使ってますので、チャートの考え方、チャートの設定方法というのは同じになります。まあ、一部プロパティの名前が変わっていたりもしますけれども、今回のデモを作る際、私は最初に WPF でチャートを作りました。そのZAMLを貼り付けて修正をしましたというふうな形で、本当に意識することなく、このザマリンホームズの中に入っていけたという経緯があります。最後に、まあ、我々のアセンブリ使っていますので、ロードしていただくという、この3つですね、参照を追加して実際にコントロールを使っていただいて、実行時に、このイニシャライズをかけていただく、この3つだけで、コントロールを使うことができるようになります。では、今回ですね、実際に使ったものをご覧いただきますが、どういったものか、先ほどの田淵さんのセッションの中で最後にご覧いただいたAzure からデータを取ってきて、まあ、それをリスト表示されていたと思います。まあ、そちらをデータを視覚化するとこういうふうになる、我々のコンポーネントを使うとこんなふうになるというのをご覧いただければと思います。 こちらのサンプルの中で先ほどのですね、参照の追加というものを行っています。こちらに我々の社名インフラジスティックス XF というふうに書かれておりますけれども、まあ、こういった参照を追加することで実際にチャートを使っていけるというふうな形になります。今回は先ほど出てきましたリストの一覧ですね、あれと全く同じデータを使っています。で、同じデータを使いつつ我々のチャートコントロール、データチャートというコントロールございますけれども、こちらに対して軸の設定、 X 軸 Y 軸というふうな設定ですね。もちろんこの設定いくつもあります。 X 軸が数値で Y 軸がラベルですといったような設定もあります。で、またこちらシリーズ設定ということで、どんなチャートを使うか、我々のチャートタイプどれぐらいご用意しているかというと、だいたい50種類ぐらいご用意しています。それをここの中から選んでいただけるというふうな形になります。実際に今回のサンプルの中ではラインシリーズという形で折れ線使っておりますけれども、それ以外のエリアですとか積み上げ式ですとか、あるいは散布図といったようなさまざまなものをご利用いただくことができるようになっています。では実際にですね、先ほど その実際の Azure のデータから取ってきたもの、データの視覚化を行うとどうなるかというのをご覧いただければと思います。とこちらですね、先ほど、見せていたアプリケーションと同じものをこちらにもインストールしてあります。こちらの方の2つでやりますね、はい。先ほどの、チャートの設定を行った、まあ、こちらちょっと iOS と、Android ですけれども、両方ともデータを見ていきたいと思います。まずは、こちらですね、取得と、まあ、先ほどの、サンプルです。これと全く同じデータを、視覚化するとこんなふうに作ることができるようになります。まあ、同じようなデータを見せているだけなんですけれども、やっぱり見せ方によってユーザーさんが見られる、まあ、受けられる印象というのは大きく異なるというのはご覧いただけたかと思います。で、我々のチャートコンポーネントですね、このような形でデータの視覚化を行うことができる。かつこの赤い線、何だと思いますか？平均値です。通常こういった平均値を出す場合、ご自身で平均データを計算して、まあ、先ほどのロジックですね、平均値を出して出すというのをやられてましたけれども、チャートに追加する必要があります。我々のコンポーネント、こういった平均値を出すといったようなところもトレンドラインということで、どんなふうに平均値を出すのか、どの期間で計算をするのか、そしてそれは何色で示すのかといったような機能を有しています。まあ、こういったものをお使いいただくことで、より見せやすいものを、まあ、低コストで低期間で作っていただけるというふうな形になっています。実際にこのチャートですね、見せるだけではなくて、タッチインタラクション、これは今水平方向のみのタッチインタラクションに対応しておるんですけれども、自動的にこのような形で拡大縮小をさせることができるようになります。で、今最終のところまで行きましたけど、でかつ先ほどお話しさせていただいたように高速チャート、データチャートということで大量点数、高速な更新にも対応しています。実際にこれぐらいの速度ですね、これ結構速いデータの更新しておるんですけれども、例えばセンサー系のソリューションで、数値をこんなふうにずっと送り続けるサービスがあります。で、それを、モバイル、デバイス上でモニタリングしなければなりません。これどんどん温度下がってますね。前は本当上がってたんですけど、今日どんどん下がっています。もうマイナス10度ぐらいですね。今何月ぐらいなんだろうな、6月か7月ぐらいなんですけど、どんどん下がっていってるんですけども、まあ、ちょっとこういうふうな形で、常に何かしらかのそのデータを見なければいけない、確認しなければいけない、モバイルというのはそういう端末でもあります。ですので、そういったところでデータを取得して、まあ、即時に表現できる、そういったものをご用意しています。こちら Android 版です。まあ、同じようなものですけれども、よいしょ、ネットワークが、もしかするとネットワークがうまくいってないかもしれないですね。ちょっと今こちらの方全く同じコードなので、動かなきゃいけないんですけども、ちょっと動いてないですね。実際に、もう一度だけ、起動してみますので、よいしょ、 まあ、たまにこういったサービスの関係上で出ないことがあるので、そういった時にはやっぱりそのオフライン上の仕組みというのが必要になるかと思います。それではですね、ちょっとこちらの方は置いておいて、もう一つ、最後に見ていただきたいものがあります。まあ、ちょっと順序は逆になりましたが、先ほど、田淵さんが、画像を使って作られたこの、メーターがあります。実は我々全く、まあ、同じような、ことを表現できるコンポーネント、先ほどのゲージというものを持っています。先ほどは C シャープで、全て画像を配置して計算をされて、設定をされていましたが、我々のコンポーネントラジアルゲージということで、まあ、温度計のようなものですね。でかつ温度計らしく見せるための設定、ここで書いています。ただし、コントロールそのものの設定はここで終わって、実際に、まあ、値を、ローテートさせるとか、そういったことは全てコンポーネント側で行えるというふうな形になります。こちらですね。実際に、値が取られてきたら、どうするか、まあ、ここら辺の、コード自体は先ほどと全く同じです。ただし、この温度の値を変えることで自動的にデータバインドを使って、データが更新されていくというふうな形になります。こちらを、最後に、ご覧いただきます。なんか落ちてますね。よいしょ。よいしょ。まあ、先ほどのものと似たようなものですね。ザンブル上から作って全く同じようなことを実現することができるようになります。でこの利点は何かというと、後ろが画像ではないので、今、温度計のように作っていますけれども、それをいかようにも要件に合わせて変えていけるという形になります。先ほどの、こちらですね、もちろんガリガリ作ればこういったものを皆さんも作っていただけるかと思います。まあ、そういった部分を、要件に合わせてカスタマイズできる、いろんなふうに変えていけるということで、我々のコンポーネントですね、使っていただけるかというふうに考えております。まあ、今回はちょっとお時間もありませんでしたので、実際にコードと出来上がったものをご覧いただいていますけれども、この後開催されますセミナーの中では、まあ一から始めるということで、実際に作っていく、そういったものをご覧いただければというふうに考えております。ではスライドの方に少し戻っていきます。
はい。ではですね、ちょっと情報の ご紹介ということで、ザマリンテストクラウドというのを最近リリースされましたので、こちらのご紹介もさせてください。テストクラウド、ザマリンが、実機のテストの、クラウドの実機テストサービスを開始しまして、今1200台以上の実機がウェブに、クラウド経由で参照することができます。でちょっとビデオがありますので少し流させてもらいます。はい。で、これはイメージビデオなんですけれども、音出てるかな。あ、音はちょっと小さいか聞こえてないんですけど、まあ、通常いろんなマシンでテストするのは大変ですねというところとですね、ザマリンのテストクラウドを使っていくと、まあ、そのテストがざーっと早くできますと。で、なので、まあ、新しい機能とかですね、まあ、こういったものに、時間を使っていく、まあ、大丈夫です、はい、時間を使っていくということができますという感じです。で、Android の、バージョンであるとか iOS のバージョン、いろんなテストの、実機が用意されていまして、テストケースを流していきますと、こんな感じのレポートが出て、そのコードであったりどういうエラーであったりというようなのが取得できるという感じになっています。で、有償のサービスで非常にお高いやつなんですけれども、まあ、ジェンキンスから流したり TFS から流したり、まあ、そういう自動化の流れに組み込んでいただいて、実施するというようなこともできるようになっています。で、まあ、お高いんですけど、ぜひこうガンガン開発をしていくという方はですね、本当に高いんですね。年間で100いくらだっけな、160万ぐらいだったと思いますので、結構高いので、ご紹介だけ、あ、こんなのがあるんだということで見ていただければと思います。はい、はいはい。で評価版ですね、ご紹介をさせてください。この URL、後でスライドアップしますので、メモっていただく場合は xm-eval.igzamarinforms の、短縮 URL で作ってあります。でぜひ使ってみてください。 であとスターターですね、これはちょっと時間あるかな、ギリギリありそうなので、先ほど、ダメだな、こっちかな、先ほどの、スターターのエディションという無料のエディションというのができまして、ビジュアルスタジオコミュニティと、ザマリンスターターというので、ちょっと小さいアプリしか作れないんですが、完全無料の開発環境というのができました。でこちらもブログ書いていますので、ぜひご興味ある方はご自宅とかで使ってみていただけると嬉しいです。であと、Windows の RT ですね、ザマリンフォームズが Windows RT にも対応しました。でこれどんなのかっていうとですね、ちょっとだけこんな感じの、先ほどのアプリはこういう Windows の RT のアプリとして、ストアアプリとして動作させるということもできるようになっています。はい、じゃあ、すいません、ギリギリですね、まとめです。ザマリン、4つ、この特徴だけ覚えて書いていただければと思います。で今日今回ご紹介したフォームズですね、XAML だったり C シャープだったり、UI を一本化で書けますというので、非常に、デスクトップアプリライクにモバイルアプリを作っていくということができるようになりますので、ご興味ある方はぜひ、触ってみてください。で今日のリソースですね、今日のではないんですが、ザマリンフォームズのリソース、まだちょっと英語が多いんですが、いろいろ出回っていますので、こういったものを参考に、ぜひ作ってみていただければというふうに思います。でテストクラウドですということですね。はい、
今日ちょっとお時間の関係上、全てお見せすることできませんでしたが、このインフラジスティックスアルティメートですね、今回ご紹介しましたザマリンホームズを含めて、例えば Windows ホームズ、WPF、シルバーライト、あるいは HTML5、jQuery といったようなさまざまなプラットフォームに対応した、グリッド、チャートといったようなコントロールをご提供しています。でまた、先ほどもお話しさせていただいたように、データの視覚化、そういった部分に関しては我々、かなり力を入れておりますので、そういったものをぜひご検討いただければと思います。また、コードの共有と翻訳ですね、お時間あれば実際に本当に WPF のアプリケーションとこのザマリンホームズのアプリケーション同じものができる、ご紹介したいので、ぜひですね、次回の、セミナーの際にはそちらもご紹介できればというふうに考えております。こちら我々の製品のリソースとしましては、製品ページおよび、先ほどのサンプル、さらにはドキュメント、ブログといったような形で情報提供しておりますので、こちら、後ほど その公開されておるスライドのところから、ぜひですねご覧いただければというふうに考えております。
はい、で散々 Azure Azure って言ってきたんですけれども、Azure のデータですね、マイクロソフト MVP の、ガリッチさんという方に、部屋の温度をアルディーノで取ってきて、それをそのまま Azure にアップしてウェブ API を作ってくれるというところをお手伝いいただきました。でここでお礼を申し上げたいと思います。
ありがとうございます。
で今日ですねブログをアップしていただいたので、もしご興味あればIoT でどういうふうにデータを取って Azure にアップすると、であとウェブ API も作ると、ここから参照、モバイルアプリからも参照できるよう、できるようになるよみたいなのが書いていただいてますので、合わせてご参照ください。で、あとですね、ブース、後でご来場いただきますと、名刺いただければ、まず評価版のライセンスが90日もれなく、ザマリンの評価版のライセンスが90日になりますと。であとは、今日、抽選で1名様にザマリンとインフラジスティックスのライセンス、プレゼントいたしますので、ぜひご興味、触ってみたいなという方は、ブースの方にお越しください。であと、来月ですね、再来月、7月の8日に、またこの、セミナーの内容をもう少し、詳しくお伝えできるような形で、ゆっくりとしたセミナーをさせていただきたいと思っております。でこちらも、お申し込みもできるようにオープンしてありますので、ご興味ある方はぜひご来場ください。はい、では、本日はこれということで、ご清聴ありがとうございました。
ありがとうございました。